今回は、まあ、短編小説といいますか、
うん、
いいですね。
長い相談でしたね、今回はね。
長い。本当にね、一時の京都銀行の CM を見てるかのような感じになりましたけども。
あ、長いんだ。
長い。すごい長いんですよ。けど、何でしょうね。この、やっぱり恋愛において、この、相手の気持ちに立てない、相手の立場に立つことがやっぱできないとか、なんかこう、当たり前の日々にこう、感謝ができなくなっていくのって、もうおそらく全人類味わったことあるんじゃないかなっていう。
そうですね。
うん。で、今ってね、もうやっぱりこう、情報社会の中で、いろいろ変わってきてるじゃないですか。ほんまに働き方しかりやし。で、なんか、まあそういうところでこう手軽にね、さっとお金を稼いだりすることもやっぱりできる社会でもありますけど、まあその働き方だったりとかね。なんかやっぱそういうところっていうのは、なんかすごいこう大事なんだなっていうのを改めて感じさせられたご相談だったんかなって思うんですけども。ただなんかこういう悩み抱えた人ってめちゃくちゃ多いと思うんですよ。で、実際、そこからこう立ち上がろうとしてる人もおれば、またそこでくすぶってる人もおったりとか。なんで結構厳しいこと言ったんですけど、でもそれが本質的に必要なことであってっていうのは思ったんですが、いかがでしたか？
そうですね。なんか結構難しい話だなとか思いながら聞いてたんですけど。すごい複雑なんだろうなとか思いましたね。なんか。
複雑。
この、で相談者の方のそのこう生まれて今まで育ってきた環境とか、その今の世の中の流れとか、
はいはいはい、
なんかそういうのが絡み合ってるんだろうなとか思いました。
絡んでますね。
うん、だからなんかすごい頑張れって思いました。
いやいやいや、めちゃめちゃ抽象化してきたな。
難しいですね。具体化して喋るのが本当難しいんだよな。
まあでも、確かに、なんか、その考え方とかマインドとかって、結局、幼少期の体験に基づくことも多いので、だから複雑なことはあるかもしれないです。
うんうんうんうん。
でもこれ一つ覚えておいた方がいいのは、某ね、大手のマッチングアプリ、サイト、アプリか。やっぱ Tinder とかでもそうですし、近年の、若者の意識調査みたいなものでも結果出てますけど、今のいわゆる Z 世代、だから20代前半とか、そういう人たちっていうのは恋愛とか結婚観に関してメンタルヘルスを重要視する傾向が高いんですよ。
はいはいはいはい、はい。
なので、やっぱり内面性というか、やっぱそういうところを重視する人が結構増えてきてるので、だからやっぱりこういったマインドとか精神性っていうのは、やっぱしっかり持っておく。だからそれこそ自立とか自己肯定感っていうのが、やっぱりこれからもっとこう、重要視されている社会になっていくので、だ今回の相談はまさにやっぱそこにも通ずる話になるので、
そうですね。
聞いていただけたらなと思いますね。
はい。
はい。じゃあちょっと早速本編ね、長いので、本編行きましょう。このポッドキャストは累計1万人以上の恋愛相談に乗ってきた TikTok クリエイタースーパージュンさんが全国の悩める一人真正面から向き合っていく人生リアリティートーク番組です。皆さんどうも、ジュン工藤です。
違います。
よろしくお願いします。
ジュン工藤さん。
ジュン工藤です。
ああ、そうか、本屋さん。
ないしは紀ノ国屋書店です。よろしくお願いします。
ああ、めちゃくちゃ本、スーパージュン国屋さん。
スーパージュン工藤、スーパージュン工藤ですね。
スーパージュン工藤さん。
はい、そうですね。よろしくお願いします。
いいですね。めちゃくちゃ賢そうですね。
いや、そうなんですよね。これもうほんまにいいことなんですよ。まあどういうことかっていうと、そのいわゆる読書っていうことをですね、ほんまにここ 1,2 ヶ月ぐらいですか、ずっとやってまして。
へー、うんうんうん。
で、実は読書ブームというか、まあ自分のね、こう課題が浮き彫りになった時に、じゃあそれをどうやって改善していこうかっていうのをやっぱりずっと考えてるわけですよ。で、その中で、じゃあいろんなことをこう試しにやってみようっていうのでやるんですけど、その中の一つに読書があったんですよね。
ああ、うんうんうんうん。
うん。で、読書っていうのを、つい最近、最近で1、2ヶ月ぐらい 結構するようになりまして、でね、この読、まあ見る本にももちろんよると思うんですけど、めっちゃ変わってきたなっていう実感があって、で、まあその純駆動とか、紀ノ国屋書店とかっていうのにちょっと足を運ぶ機会がすごい多くなってですね。で、まあ今本をね、こういろいろ読み漁ってて、で、実はこの収録の後にも、ちょっと純駆動とかに行こうかなっていう感じで思っておりますというね。まあちょっとこれはほんまに僕だけじゃなくて皆さんにもね、そういう知識を与えれるようになるっていうことで、すごいいい、あれかなと思ってますんでね。
はあ。
はい。ということで、スーパージュンさんです。よろしくお願いします。
構成作家の松原です。よろしくお願いします。
はい。松原さん、本読みます？
ちょくちょく読みますかね。
ああ。
そんな頻繁に読むわけじゃないですけど。
なるほど、なるほど。
はい。
まあ、また、それもね、なんか、おすすめとかあれば聞いていきたいですね。
ああ、それいいですね。面白いですね。
うん。ということで、今回も早速相談来ておりますので、よろしくお願いいたします。
はい。ちょっと今回長いので、覚悟してくださいね。
あ、ちょっともうなかなかいけいけ。
ペンネームチャムチャムさん。
はい。
パパ活をしていて、それが彼氏にバレて別れを告げられました。
いや、もう自業自得すぎる。
パパ活をした理由は、彼氏の誕生日や成人式、2年記念、私の卒業旅行など行事がたくさんあり、お金が必要だったからです。
いや、なるほど。
そして二十歳のお誕生日は普段とは違い、特別なものにしたいと思ったので、サプライズやプレゼントを考え、お金をかかりました。
うん。
いくら彼氏のためとはいえ、早くお金を稼ぐ方法でその道に走ってしまったのは間違いだと思っています。本当に後悔しかありません。
うわ。
私は彼氏のことが嫌いだとか、夜のことで不満があるだとかは一切なく、すごく好きで、
うん、
ずっと一緒にいたいと思っていました。
はい。
でも今回のことがバレてしまいました、
うん、
2年付き合って今までの信頼を失い、すごく傷つけてしまいました、
うん、
私はどうしても別れたくなくて、しつこいほどに粘って、最初は一緒にいたいけどこのことは許せないし、許しちゃいけないことだから一緒にいれないと言われました。
ああ。
その後も話し合い、彼氏は別れたいの一点張り、
うん、
私は別れたくないで話が進みませんでした。結局付き合っているけど連絡はせず1年距離を置いて、その1年の間に私は同じ過ちをしないこと、
うん、
今まで付き合っていて直せなかったマイペースなところなどを確実に直すこと、
うん、
そして死なないことを約束しました、
うん、
彼氏はこのことを許すことはきっとできないけど、それでも一歩大人になって一緒にいられるよう頑張ると言ってくれました。
おー。
しかし2週間距離を置いて私が LINE をしてしまいました。もともと生理が来なかったら LINE ちょうだいと言われていたのでした感じです、
うん、
そして私自身2週間距離を置いて毎日していたことができなくなり寂しくて、1年も連絡取れないのはきついから、せめて1ヶ月に1回連絡取れる機会を設けてくださいとお願いしました、
うん、
ですがそれはもちろん却下されました、
うん、
私がこの状況を生み出してしまったのに、自分だけ楽しようとする姿勢が本当に意味がわからないし、反省していないように見えると言われました、
うん、
彼氏に言われてその通りだと思い出した、
うん、
その時の電話で2人で1年間はこうしていくって話したけどと内容を振り返って私の提案を話しました、
うん、
その際彼氏から付き合っていることを忘れたと言われてしまいました。
お
う。どういうこと？と聞いたら、これからはこうしていくという話の印象が強くて付き合っていることを忘れていたらしいです、
うん、
そしてその時彼氏は1年の間で私以外の人と付き合う可能性もあるし、
うん、
今は君と一緒にいることを考えられない、
うん、
一緒にいたとしてもどんなに楽しませてくれたとしても、ああでもあんなことしたなって思っちゃうから続かないと思うと言われました、
うん、
私は彼氏のことが大好きで本当に反省していて後悔もしています、
うん、
この1年間で自分のしたことをもっと反省して、もうやらない、今までできていなかったところも直そうと思っています、
うん、
1年あれば絶対に変われると思っているし、もし1年後に彼氏の気持ちが完全になかったとしても、もう一度好きになってもらうよう一からやり直そうと思っています。
はい。
それに私はこの付き合ってきた2年間で彼氏の中身も見た目も大きくいい方に変えられたと思っているし、 私以上に彼氏のことを思ってる人はいない。私以上に楽しませられる人はいないと思っています。
うん、
私が一緒にいたからそう思ってしまうのかもしれないですが、もらったチャンスは無駄にしないで自分の成長につなげたいと思います。
うん、
そう決意したのも辛すぎて、友達との連絡も絶っていた日があったんです。
うん、
時間が経ったら彼氏が友達に連絡して、私と連絡が取れないんだけど、みたいに言ったらしいです。
うん、
それから何度も連絡が来てたんですけど、私はバイトで気づかずにいました。
うん、
その後、今日夜話したいことあるからって言われて、死のうとしてるのもやめてほしいし、それで周りに迷惑かけるのもやめて、それなら1年待たないで今すぐ別れたいと言われました。
うん、
また私が別れたくないと粘って別れることになったんですけど、
うん、
結局1ヶ月に1回は連絡は取れることになりました。
うん、
私は1年後に一緒にいれるよう行動していて、最初の3ヶ月くらいは絶縁状態が続くのも覚悟しています。
うん、
それから徐々にトークができて、通話ができて、と徐々にできることが増えていけばいいかなと思っています。
うん、
最終的には会えるまでできればいいなと思っていました。
うん、
そして変わったところを見せてまた好きになってもらえれば嬉しいと思います。
うん、
でも結局何をすればいいのか、これからどう生きていけばいいのかもわからないです、
うん、
私は彼氏のいる未来を目指して頑張ろうとしているのに、彼氏は私のいない未来を歩もうとしていて、それが辛くて本当に毎日死にたいです、
うん、
何をしていても、どんなにバイトを忙しくしていても、彼氏のことを思い出してしまいます、
うん、
彼氏と連絡取れなくて悲しいけど、その状況を生み出してしまったのは私だから、受け入れるしかないのに辛いです、
うん、
間空いてる時に彼氏に他の女の子ができたらどうしよう、好きな人ができてしまったらどうしようと考えてしまいます、
うん、
もう辛くて毎日泣いて毎日考えて、大好きなものを今でもすごく伝えたいのに、伝えたら逆効果になるし、どうすればいいのか分かりません、助けてほしいですとのことです。
いや、本やな本。
そうですね、そんぐらいのね、
小説
中身ですよね。
すげえ長い。
あ
うん、ということでこれはもうすごいよ、この番組の8割の尺ここで持ってってんちゃうっていうぐらいのいうぐらいの。
そうですね、もうね、もうすぐね結構経ちますからね、やっぱね。
いや、ほんまにね、
うん、
じゃあまあ早速もうさっきチャムチャムにお伝えしたいことはいきますか。
はい、チャムチャムさんにお伝えしたいことをお願いします。
まあこれはな、うん、まあこういうね、ことわざがありますと。言うはやすし、行うはかたし。というお言葉があります。
はい、これどういう意味ですか？
まあこれはもう、意味っていうのはもうほんまにシンプルなことで、その、いわゆる言うこと、発言することっていうのはすごく簡単なことだよねと。ただ、それを実行する行動っていうのは、難しいよねっていう話なんですよね。で、まさにこのチャムチャムがもうそれをやってしまってるというか、まあまずね、これま総合的にいくと、ダメなことしてるんですよ。
うん、ダメなこと。
完全にパパ活じゃないですよ。パパ活はもうまあちょっと賛否両論あるんで、まあ置いといて、まあそれによって別れたわけじゃないですか。でもそのそれがあって、で、あ、私めっちゃダメなことしたと。で、1年間頑張るんだって言って、まあこういうなんかいろいろ立てたわけです、目標をね。
そうですね。
でも、彼とこれ別れてないわけでしょ、言うたら。実質距離置いてるみたいな形にしてるわけでしょ。
はいはい。
それは、ちゃんとやってるかっていうイメージなんですよ、僕の中で。
わかりますわかります。
だから、その言うはやすし、行うはかたしっていうのを言ってるんですけど、そう、自分のこの立てた目標に対して、ほんまにちゃんと実行できてんのかっていう。それが本質的な意味合いでね。
うんうんうんうん。
それができてないから、自分で自分の首を絞めているような状況になってるんやでっていうことに気づいてほしい。だからそれをしないと、ほんまに、もう今だってこの死にたいですとか言ってるわけでしょ。いや、ちゃうからなーっていう。だ彼も、なんていうの、これをちょっとね、きつい言い方なのかもしれない。振り回されてしまい、いう状況にやっぱ陥らされてる感はあるよ、正直。だから、これはやっぱりもう今この一件があって、やっぱ気づ くべきやし、で、ほんまの意味で頑張ってほしいなって思うんで、ちょっとその本質的な部分をまあアドバイスしていけたらなと思うんですけども、まあとりあえずこれやってることがもう全然あかんでっていう、感じですかね、ほんまにね。
これ何が一番良くないですか？
何がって、だからもうね、さっき言ったみたいに自分が立てた目標に対して全然歩んでないよねと。結局同じことしてるやんっていう感じ。箱根温泉行きたいのに山手線回ってますみたいな。
全然違うとこいますね。
全然ちゃうやんみたいな。もう同じとこばっかり回ってるやんみたいな。大阪で言ったらもう環状線みたいな。ユニバーサルスタジオジャパン行きたいのに環状線内回り回ってますみたいな。
ああ、そうなんだ。
もうちょっとやけどなみたいな。夢咲さん行ったらなみたいな感じやけど、全然つかへんや
ん
みたいな感じ。こんなんじゃあかんわ。
はあ。まあ確かにね。
これ、まず所感どうです？この松原さん的に。
僕は2週間置いて LINE してしまったっていうのがやっぱでかいよなとか思って。
ああ、まあ始まりはそこですよね。
そう、1年間距離を置こうってなったのに、我慢できなくて LINE しちゃったっていうのがかなりでかいよなとか思いましたね。そこでなんかまた。
でかい。
彼氏さんとしてはあれなんかまた信用できないぞって思ったんじゃないかなとか思ったんですけどね。
そう、だからもうそこが終わりの始まりみたいな感じ。
あー、やっぱそうですよね。
だってもう軸ねえなーってなっちゃうで俺やったら。
いや、そうですよね、やっぱね。
あれみたいな、あ、言ってたのはなーみたいなっていう。
それでね、別れたくないって言われたらやっぱどんどん冷める一方かもしれないですよね。
意味がわからんって感じ。
だ
ほんまになんか、幼稚園児がダダこねてますみたいに見える。正直。
ああ、でもそうかもしれない。そんぐらいこう、冷めて見てしまうかもしれないですね。
そらなーって感じやで。だってまずこれ、パパ活ってどうすか？パパ活ってどうすか？
パパ活。僕は、名称が良くないと思っていて。
え？
パパ活という。
ほうほうほう。何すかそれは。個人接待ですか？
僕は、普通に、僕は炎上交際だと思ってます。
あ、出た、もうあかん。もっとあかんフレーズ出たよ。
いや、でも本当にそうだと思ってますね。
あ、いい。どうですか？それちょっと聞かせてほしいです。
いや、普通に、自分の、性的魅力を売ってる。あ、別にセックスしなくてもですよ。セックスしなくても自分の性的な魅力をお金で買ってる。男性は買ってるし売ってるわけなんで、それはもう炎上交際と何も変わんないんだろうなって。それがなんか柔らかい言葉になって、なんか手軽になっちゃったけれどもとか思いますね。
いや、確かに。
どうですか、ジュンさんは。
僕も批判的になるかもしれんけど、まああんまりよくは思ってないですね、パパ活っていうのは。
はいはいはいはい。
結局なんかそこに、じゃあセックスがないからいいよねみたいな風潮がもしあったら、もうそれもちょっとクソに見えちゃうというか、結局松原さんが言ったみたいに、いや、絶対下心があって合ってるはずなんですよ。もしそれが例えば、結婚されてる夫婦で、その旦那さんがそのパパ活みたいなことをしてるんであれば、だからその夫婦間の問題とかを解消したいとかっていうね、そのフラストレーション発散っていうことであれば、いや、カウンセラーのとこ行ったらいいやんっていう話になるんです、僕からしたら。それをわざわざ何のそこのスキルもないって言ったらちょっとお門違いかもしれんけど、っていうところで、なんていう、その、個人の若い女の子と会うっていうのは、まあ 100% 下心あるよねっていうふうにやっぱ思っちゃうんですよ。
まあそうですね。
だからまあそこの観点からいくと絶対性っていうの入ってくるんで、まあパパ活っていう名称はおかしいよなとは、やっぱ感じますよね、普通にね。ほんまにお話だけなみたいな。ちょっと気持ち悪いなっていうふうに思っちゃう。だからそれ正当化してるからパパ活っていう表現になってるんかなっていう感じなんですけど。
そうですね。これは言葉が悪いと思いますね。
だから、これちょっと普通に俺やってる人は気持ち悪いなと思っちゃいます。俺も。
ああ、しかも守るものないですからね。その、キャバクラとかだったらもう守ってくれるじゃないですか。この一応会社とかお店のシステムが一応。どうかは分かんないですけど、本当にどうか分かんないですけど、はいはいはい、一応守ってくれていて、でも 完全このなんで捨て頃じゃないですかパパ活って。そう、
まあね、
全く一人じゃないですか。
パパ活事務所とかないんですかね。
あ、一応斡旋業者みたいなのいるらしいんですけど。
いややそんなマジで。
そうそうそう、でも別にそれが守ってくれることはないと思いますし、
うん、
自分で戦わないといけないって、それってなかなか難しいですよね。
うん、だからなんかそこがねちょっと気持ち悪いって思っちゃうし。
そうですね。
でなんかいや、これ僕の価値観やけど、彼氏の誕生日や成人式、2年記念日、自分自身の卒業旅行の行事がたくさんあって、お金が必要だったのはわかります。けど、どっか諦められへんのって思っちゃうんだよ。なんかその、
いや、やっぱ、いや、そうっすよね。僕もそう思いますね。
諦められへんのって思うし、別に彼氏の誕生日とか2年記念日にお金を使わないとあかんよねっていうのは君のエゴじゃないんって僕は思っちゃうんですよね。なかったらなかったで楽しもうよっていうのがカップルじゃないんって思っちゃうんですよね。
そうですね。そうですね。
それをなぜ彼氏に言えなかったのかがちょっといまいち疑問なんですよ。俺が彼氏やったらそういう彼女は絶対嫌ですね。
そうですね。
お金でってなっちゃうやん。
うんうんうん、わかりますわかります。
2年付き合ってんねんでっていう。2年付き合ってて、で、これからまあ社会にこう出て行ったりするわけでしょ？卒業旅行って書いてるから。で、そんな中で、もっと自立とか、話し合いとかが必要になってくるこの時期に、金で行く？みたいな。
そうですね。
いやいやいやいや、喜ばせ方なってなっちゃう俺やったら。
これは、うん、気になりますよね、やっぱね。
全然いいやん。それやったら、ちょっとごめんと。彼氏の誕生日と2年記念日。もうこれ合同にしたらええやんって感じ、俺。で、ちょっとお金が、平均してもないから、じゃあ、ないなりになんかしようっていうのでいいやんっていう。成人式とか何に金使うん？そんなに。
まあ、振り袖とかね。
振り袖とかそんな。
あの、美容代とかね。
そんないる？
まあまあまあまあ、そうっすね。難しいとこですよね。そのお金の使いどころに関しては難しいですからね。
う
ん。それは本人の思いもありますしね。
いや、まあそうやねんけど。でもなんか欲張りすぎてるんちゃうって思うけど。
あ、でも欲張りだと思います。すごい。
ねえ。俺やったらこんなん一個でええわ。マジで。
そうですよね。
全然いい。もう、卒業旅行スーパー銭湯とかがいい。
ああ、いいですね。卒業旅行スーパー銭湯めっちゃいいですね。
汗行こうぜ、みたいな。汗バチバチ。サウナ行こうぜ、みたいな。ほんで、大人になって、お金稼いだりして、行ったらええやん、って。
うんうんうん。
思うんですけど、ここどうです？
そうですね。パパ活をしないと、できないことをやってる時点で、お金の使い方がめちゃくちゃ下手なんだと思うんですよ。
厳しい素晴らしい意見ですな。
うん。その、お金の価値が多分まだ分かってないと思うので。
はいはいはい。
多分、そういうの分かるといいんだろうなとか思いますね。
いや、間違いないですね。
や
っぱりその、まあ確かにお金をいっぱい使って、何かを与えるっていうのはすごいいいことやと思うんですけど、ただなんかやっぱ身の丈に応じたっていう言葉もね、ここは必要になってくるのかなっていうのはあるので。
そうですね。
なんかそれを無理をして、まあ相手が嫌がるようなことをしてやるっていうのは、まあそもそも根本的に考え方が違うんかなっていう。
いや、なんか別に無駄遣いってめっちゃするじゃないですか。
めっちゃする。
僕もめっちゃするんですよ。
何にするんですか？
僕ポケカ好きなんですよ。ポケモンカード。
別にそれは無駄です。
いや、でも月に5万ぐらい使うとするじゃないですか、例えば。
いや、それはやりすぎやな。はいはいはい。
で、本当に後悔する、後悔っていうか、まあすごい嬉しいんですけど、あ、すごい5万も使ったんだって、これなんか別のところに使えてたらなとか思うんですけど、
はいはいはい、
なんかそういう無駄遣いはするじゃないですか。
うんうんうんうん、
この人それぞれなんか多分あると思うんですけど、
はいはいはい、
なんか外向きの自分を取り繕うためのお金の使い方でめちゃくちゃお金を使ってしまうのは結構危ういなとか思う。そこの歯止めって効かないよなとか思っちゃいましたね。
うんうんうん、確かに。まあそのポケカとか、まあやっぱ個人によってお金の使い方それは全然いいと思うんですけど、それがなんかこう個人で完結するものなのか、 パートナー間でしてることなのかっていう、やっぱりそこの境目というか、そういうところをやっぱりね、分かってるというか、ちゃんとそこを読める人であれば、全然いいんかなって思うんですけどね。
はいはいはいはい、そうですね。
うん、それがちょっとチャムチャムにはなかったのかなっていう、いうふうな話で、まあこれはもう、振られてしゃあないよ。
うん、そうですね。
うん、だって、そこでパパ活バレて、で、じゃあ、私何もしてないよって言ったところで、それを信じれるってなるよ。普通に。お話だけしたのとか言われても、いや、なんかもうその行為に及ぶその精神自体に懐疑的になってしまうというか、で、僕やったら思っちゃうかな。
うん、その選択肢がある時点でってことですよね。
そうそうそうそうそう。なぜその選択肢に行ったのかっていう、そこ。もうちょっとあったやろみたいな、なんか
そうですね、
先延ばしにしたりとか相談するとか、でそのサプライズプレゼントっていうのを考えるその精神はええねんけど、そのための手段を考える思考力が弱い。
あー、なるほど、うんうんうん、そういうことか。
うん、
確かに確かに確かに、
そこ、そのマインドが育ってなさすぎる。
あ、その相手を喜ばせたいっていう目標に対してお金を使うっていう解決策しか持ってなかったってことですね。
そうそうそうそうそう。それがチャムチャムの足りないとこ。
なるほど。
やと思う。
うんうんうん。
で、とりあえずまあ別れますと。彼氏は別れたいと。
あ、そうですね、別れたい。
で、ここですよ。1年間とりあえず頑張りますと。いうことで、同じ過ちをしないこと、今まで付き合っていて直せなかったマイペースなところなどを確実に直すこと、そして死なないことを約束すると。大層な約束ですよ。
ねえ。
で、この目標立てたのにもかかわらず、2週間後、LINE をしてしまったということなんですが、やっぱりここですよね。
ここはでかいですよね、やっぱね。
これなんででかいんやと思います。
だから、がっかりしますかね。彼氏さん側だったらね。
はいはいはいはい。何にがっかりします？ちなみに。
そのなんでこんなに話したのに、めちゃくちゃ破ってきてるじゃんって思っちゃう。
ああ、なるほどね。
うん。どうですか、淳さんは。
まあ、やっぱり決意感ないですよね。なんかその、あ、私やってしまった。めっちゃ反省してると思ってると思うんですよ。チャムチャムがね。でも、彼氏に、ほんまにごめんと、んで話し合いもして、うん、ごめんごめんごめんってなったけど、2週間後に LINE が来たら、あ、ほとぼり冷めたかなみたいな感じで送ってきたんかなって思っちゃう。
ああ、はいはいはいはいはいはい。
だから、喧嘩になった時、ごめんごめんって音が言うのと似てる。
なるほど、なるほど。
うん。うんうんうん、だその、なんか、特に反省したことを、ほんまに反省したんじゃなくって、反省した風に見せる誤りみたいな。なんかその本質がないような感じに受け取ってしまうというか。で、結局ね、これ前も言ったけど、自分のことしか考えてないやんと思っちゃう。なんか寂しいから、LINE をしたみたいな。なんかそれ、ちょっとどうなっていう。
うん、うん、うん。
うん。で、1年も連絡が取れないのはきついから、せめて1ヶ月に1回連絡を取れる機会を設けてくださいとお願いしましたってこと。なんやねん、これ。
これね、これは情けないですよね。
情けなさすぎるやん。えぐいて。
うん。
って感じなんですけど、これどないです？
いや、もう、上下関係できちゃったな、とか思いますよね。
できちゃった。お願いするっていうのが、
あ、そうそうそう。
違うんじゃないんって感じなんやけど、なんか、僕的にはね。
これはな、辛いよな。もう、この辺からもすごい同情しちゃってます、僕は。チャムチャムさんに。
同情
うん。もう、これは相当辛いだろうなと思います。これを。お願いするのって
お願いしたあかんねんけどね、気持ちはわかる。
うんうん。で多分自分が情けなくて多分たまらないんだろうなと思いますよね。
いや、たまらないと思う、マジで。うん。でその時の電話で2人で1年間はこうしていくって話したけどと内容を振り返ってた時に提案をしたけど、これきついな、彼氏からは付き合ってることを忘れてたと言われてしまいました。
はいはいはいはいはい。
だからもう終わってんねんって、彼の中では。パパ活をしたっていう事実を知った時にもうチャムチャムとは終わってんねん。
そうですね、終わってますよね。
うん。でこれはチャムチャムが彼との関係を切りたくないというそこにしがみついてる
はいはいはいはい、
うん、だから私たちは別れてないんだっていう事実がないと心の防護壁がなくなるみたいな感じだと思うけど、この発言によって
崩れたわけですね
崩れてしまったわけですけどね。
これはな、これは僕彼氏さんも悪いと思います。
え、というと
彼氏さんはちゃんと振らないのが悪いと思います。
あ、まあそれは確かにある。
多分チャムチャムさんが気づいてないというか、その伝わってないんで別れてるというのを、
はいはいはいはい、
これは伝えないとダメだと思います。ちゃんと、
確かにこれは伝えなあかんと思う。
うん、ジュンさんどう思います？
あ、これは思う思う。だからそのやっぱりちゃんと振ってあげないとあかんし、で仮にもしやり直すとしてもやっぱり連絡来たら返したらあかんっすね。
ああ、そうですよね。
こう1年ってもう決めてんねやったら、まあそもそも言うとチャムチャムが送るべきじゃないねんけど、来たとしても返すなよって思っちゃう。甘い汁吸わせんなよって思っちゃう。それはだってこう俺がチャムチャムの立場でもやっぱり LINE とか送って帰ってきたらやっぱ喜んじゃうもん。それは好きな人やねんから、だから喜んじゃうねんから、だからそれは彼氏も悪いなと思う。
うんうんうんうん
うんうん。けどこの彼氏の言ってることもすげえわかる。
いや、わかりますね。
この彼氏1年間の間でチャムチャム以外の人と付き合う可能性もあるし、今は君と一緒にいること考えられないと。で、一緒におってどんなに楽しませてくれたとしても、あ、でもあんなことしたんやなっていうのがフラッシュバックするから続かないと思う。もうもうごもっともや。
うん、そうですね、それはわかりますね。めちゃくちゃ思う。
もう全くもってごもっともや。でめっちゃ好きで反省もしてて後悔もしていますって伝えたところで変わらんて、なんもそれ以上の傷負ってんねんから彼氏は。せやから自分でその後悔で会ってどうするかっていうのを決めたんやろと。この3つ、
はい、
決めたんやったらやれよと。とりあえず1年で決めたやったらやれと。でその中で彼氏に彼女ができたらどうしようとかうんぬんかんぬん、そらみんな思うと。
うん。
でもそれをやらないと可能性はないやんっていう。
はいはいはい。
そう。でその可能性を自分で踏みつぶしてるっていうことになぜ気づかないって思っちゃう。だから自分でほんま自分の首絞めてる。
そうっすね。
うん、っていう感じ。で結局これお願いして1ヶ月に1回連絡取れて。それが何になるんって思っちゃう。
いやー、ほんとそうだよな。
マジで
彼氏さん心通ってないですよ多分その返信に。
だってお疲れさんって送ってお疲れ様って絵文字なしで来て嬉しい。チャムチャムそれで絶対嬉しくないって。絶対その一言で疑心暗鬼になっちゃうって。
そうですね。
あ、彼氏私のことまだとか、そこに意味はあるのかっていう。果たして。
本当ですね。
よりも一年頑張ってめちゃくちゃ成長して、内面的にも外見的にもめちゃくちゃ成長して、会った時にうわ変わったなお前って思ってもらえて、なんかこうねやり取りしたりとかする方が良くない？
うんうんうん。
てかそれが何やったら目的やったんじゃないんっていう、目標やったんじゃないんっていう。
うんうん。
こんなちょこまか1ヶ月に1通の LINE したところでそこに価値はあるのかっていう、いうふうに思ってるんですけど。
そうっすね。
これどないでしょ
う。いや、もうその通りだと思いますね。
うん、
いや、なんかもうでも本当に、
うん、
繋がってないと怖いんだろうなっていう。
繋がってないって、だからもうっていうね。そもそも繋がってないっていう。
いや、そうなんでしょうね。多分ね。
そうそうそう。
うん。
そう。繋いでおきたいだけ。無理や、それは。
これはね、なんか結果的に自分の首を絞める形になっちゃってますよね。
うん、そう。で、私は彼氏のいる未来を目指して頑張ろうとしているのに、彼氏は私のいない未来を歩もうとしていてって書いてんのが、めっちゃきついこと言うけど、
うん、
自分勝手やなって思う。
ああ、うんうん。
正直。
うんうん。うん。
だってそれは、君が決めたことやん。
そうっすね。そうっすね。
別に君が好きやから、彼も私に対して頑張ろうって思うのはちゃうくないっていう。
そうですね。
なぜならこのきっかけを生み出したのは君やろっていう。やったらやれよっていう。決めたならやれっていうね。
うんうんうん。
うん。っていう感じなんですけどね。
そうですね。これもね。
だからほんまに これはね、だからほんまにもうめちゃくちゃやばいとこまで行ってますけど、とにかく連絡をしないことですね。あと SNS 見るとか。
もうそうですね。
絶対あがんて。
SNS、いやもうマジでそうなんだよな。もうそこだけな気がするんですけどね。
だこんなんストーリー見て彼女できてんの見たろ。お前どうすんねん。
あ、発狂しちゃうよ。
ラブラブで。
ダメだよ。見ちゃダメだよ、ストーリーなんか。
サプライズとかやって。
あとストーリーも更新しない方がいいですよ。
いやほんまに。
ちっちゃい文字で闇ツイートなんかしてないで。
いやえぐいわ。マジでえぐい。もうやめて。いや気持ちはわかんねんですけどね。
うん、わかるわかる。
めっちゃわかるから。
めちゃくちゃわかる。
だから頑張ってほしい。
うん、
そう、こんなん俺のコミュニティ入ったら全然いけますよ。だからやっぱりこれ今のままおると、もうね、あの彼とかじゃなくってチャムチャム自体がもう無理になると思う。
そうですね。
生きることへの苦しみ。
うんうん、
うん、でおそらくこれもうこのままずっとこういう考えのまま歩いていっとったら、まあ自己嫌悪になるでしょうね。もう私ダメだとか、
うんうんうん、
あ、もう私なんて価値ないんだみたいななっちゃうと思う。
そうですね。
うん、なので、まあ、やるべきこととしてまとめていくと、やっぱりまず連絡取らない。
うんうん、
で SNS なんて見ない。フォロー外す。絶対あがん。
うん、
で、目標立てましたよね、3つ。同じことしない。マイベースなとこ直す。そして死なないことを約束する。
うん。
うん。で、1個訂正するんやったら、今まで付き合っていて直せなかったマイペースなところを確実に直すのではなく、マイペースなところをコントロールすることを学ぶというふうに書いた方がいいですね。が、僕のこうやるべきことなのかなと思うんですけど。
はいはいはい。いや、そうですね。本当にそうですね。
どうでしょう、松葉さん的に。
いや、もうめちゃくちゃそうだと思いますね。自分が決めたことを自分でできるようになるということがどれだけすごいことかっていう。それがどれだけ自信になるかっていうのがね、わかると思いますね。
いや、ほんまに。これはもうだって僕もやってますもん。現在進行形で。
うん。
うん。じゃあ気持ちはわかんねえけどね。
でもあるよな。こういう自分のせいで相手を傷つけちゃったことってあるよなとか思いましたね。なんかね。うん。めちゃくちゃありますよね。
あるある。めっちゃある。でか、ほんまにあれですよ。当たり前に感謝できひん。その相手との交際がやっぱ長くなってきてたら、だからこう相手の嫌なことだったりとか、なんかそういうのがちょっとこうもやがかかってきて、あ、これぐらいやったらええやろみたいな。だいたいこう思うかなみたいな。
はいはいはいはい。
とか、あと何も考えなくて行動しちゃったりとか。うん、そういうのってありますよね。
ありますね。
チャール。それも、イギリスのことわざで、井戸が枯れて初めて水の価値がわかるっていう言葉があって。
うん。
だからほんまに、その当たり前にやっぱりこう感謝できなくなっている時というか、うん、でそれをやっぱりこう今回のこの別れの一件で気づいたんだったら、それをもっと深く落とし込んでほしいですよね。ああ、めっちゃ大事やなと。
そうですね、
うん、で自分が決めたことはやってほしい。もうただそれだけでいいと思います。
うんうん、
それがやり方わからんのやったら俺のところに来てください。全部教えれますから。
うんうんうん、
はい、ということで、
いやー頑張ってくださいね、本当に。
はい、よろしくお願いします。このポッドキャストは恋や人生に悩むあなたからのメッセージを募集しております。概要欄にあるフォームから送ってください。そしてね、この番組が面白かったという人に関しては番組フォローと高評価、そして SNS での感想もお願いいたします。ハッシュタグお悩みバーをつけてつぶやいてください。ひらがなと漢字でお悩み、カタカナでバーです。そしてね、このポッドキャストに出演してくれる方っていうのも募集してます。直接こう僕に相談したい、生で詳しく聞いてほしいという方は概要欄のフォームに出演可能と書いて送ってください。当日はね、ズームでの収録になりますので顔出しなどはないです。そしてね、スタッフの方から連絡が来るかと思いますので、連絡の取れるメールアドレスのね、記載の方もお願いいたします。ぜひぜひね、待ってますんでお願いいたします。
お願いします。
で、1対1の、相談とかもやってますので、まあ、それに関してはポントっていうところでやってますんで、そちらでお願いします。で、インタビューも撮影やってますので、まあ、そちらに関しては毎週土曜日に、大阪の難波の引っ掛け橋っていうところで、19時、まあ、7時から7時半ぐらいからね、やってますんで、またお待ちしておりますんで、来てください。はい、それではね、また次回お会いいたしましょう。さよなら。